章の1節から2節です。新約聖書の304ページです。ローマ書の5章1節から2節、新約聖書の304ページになります。題は主イエスキリストによってという題で、聖書をお読みいたします。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それでは高松牧師より、メッセージをお願いいたします。
おはようございます。ある韓国の方のお話、お証を読みました。その方は韓国で軽犯罪を犯したんだそうですけれども、捕まりそうになったので、その前に国を出て日本にやって来られました。当初はうまく逃げられたと思っていたんですけれども、やがて日本で聖書を通しイエス様に出会って、自分の罪深さに気づき、また罪の許しをいただいてクリスチャンになられたんです。で、イエス様を知ってから自分はこのままではいけない、正しく生きなければと願って、逮捕覚悟で自分の国に戻る決心をされたんだそうです。入国管理で別室に連れて行かれることを覚悟して、国に入ったんですけれども、そこで誰にも咎められず、すんなり家に帰ることができてしまいました。無論それでは心が落ち着きません。今度はいつ逮捕されるか、見つかるか、不安に怯える日が続いてしまいますので、とうとう彼は警察に出頭することにいたしました。ところが警察でも出てきた彼の扱いに困ってしまって、逮捕できないんですね。それで警察署で調べてもらうと、実は新しい大統領が就任した時に彼が恩赦を受けているということが明らかになったわけです。それからの彼の毎日が変わったことは言うまでもありません。自分はもう許された身だ、もう誰にも罪を問われない、日常に輝きが戻って、自分はもう自由なんだ、喜びがあふれてきたというんです。許されたということ、罪が問われないということ、それはその人の人生を変えていきます。パウロはこの5章から許された者の幸い、その確かな喜びを私たちに見せようとしております。3つのポイントです。2節しかないのでね、ちょっと3つのポイントというのもなかなかなんですけど、まず第一に神との平和、これは1節からです。神との平和、主イエスによる義によっていただいた神との平和ですね。2番目、導き入れられたこの恵み、2節の前半です。導き入れられたこの恵み、私たちが立っているところを見ます。第3番目、神の栄光に預かる望み、2節の後半です。喜びをもたらす望み、つまり将来のことです。ではお祈りをして、その後御言葉の学びに、御言葉に聞いていこうと思います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を 心より賛美いたします。このような罪人をこの朝もあなたの栄光の御座の中に前に引き寄せてくださって、私たち自身をあなたが知ってくださり探ってくださり、恵みによって私たちの傷を癒し、また私たちの汚れを清め、新しくしてこの週の歩みへと送り出してくださる幸いをありがとうございます。この週もあなたが共にいてくださり、私たちを守り支えてくださること、あなたのご摂理のうちに私たちをあなたの幸いへと栄光へと導いていてくださる、この特権を心より感謝いたします。一歩一歩あなたの歩ませてくださるその道の中で、あなたの愛を味わわせてくださり、あなたが備えてくださる幸いを知らせてくださり、私たちに与えられた望みに目を向けていくことができますように、近づいていくことができますようにお願いいたします。この朝もこのところに弱さを覚えていらっしゃる方がおられるでしょうか。試みの中におられる方がいらっしゃるでしょうか。主よ、あなたはすべてをご存知です。抱えている痛み、その方の周りにあるさまざまな出来事、またその方にとって見えない隠れた事柄も、あなたの御目にはすべてが明らかです。その上であなたはこの方を愛し、慈しんで良きものを与えようと導いていてくださることを感謝いたします。どうぞ主の恵みの御手が覆ってくださって、恐れを取り去り、涙を拭ってくださって、励ましてこの週も送り出してくださいますようにお願いいたします。病を覆っている方の上にも届いてください。作り主であるあなたが体の弱いところに御手を伸ばしてください。誰よりも深く体の作りを知っておられる方が、この命を守支えておられる方が、力を与え癒しを与え、あなたの幸いを味わうことができるように強めてくださいますようにお願いいたします。またどうぞなお死を受け入れることのできない肩の上に届いてくださって、あなたのこの素晴らしい愛を受け入れることができるように、固くなり拒む心にあなたが届いてくださって、その救いをいただき、永遠の命の望みをいただいていくことができるように、主と共にある幸いな日々を、その真ん中を歩んでいくことができるように、どうかその心を開いてくださいますようにお願いいたします。少しでも扉を開けて、あなたの恵みの御声を聞き入れることができるように、そしてさらに扉を広げてあなたを迎え入れることができるように、この週もこの朝も届いていてくださいますようにお願いいたします。この世界で悲惨な出来事が続いています。どうぞどのところにもあなたの御力が表され、あなたの栄光が表されていくことができるようにお願いいたします。あなたを恐れる心を与えてください。あなたの御心にかなうことをなさせてくださるようにお願いいたします。そしてそこに生きる人々が幸いを得ていくことができるように、特に上に立つ者たちの上にあなたが力を持って臨んでくださいますようにお願いいたします。この朝も私たちに御声をかけてくださることを感謝いたします。一人一人の必要を知っておられる方がふさわしく御言葉を届けてくださいますように、すべてのこと御手に委ね、 尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。パウロは一章で神の怒りが天から掲示されていると語りました。2章3章前半では神の怒りの対象であるすべての罪、人の罪について明らかにいたしました。義人はいない、一人もいない、誰も彼も無用のものとなった、善を行う者はいない、誰一人いない。そして3章後半からは人には行いによる義は望めないけれども、イエス・キリストを信じる信仰による義の道を神が備えてくださったと、アブラハムあるいはダビデから信仰によって罪が許され義と認められることを旧約聖書から語ってまいりました。パウロの時代、聖書といえば旧約聖書ですから、そこから証明してきたわけです。こうしてついに五章に入りました。気が滅入るような私たちの罪の姿を突きつけてくる三章、延々と続く行いでは望めない私たちの無力の現実、こうしてようやくたどり着いた信仰の義による神様の約束。一章から私たちは険しい道を登ってきて、今たどり着いた山頂から見渡す五章は罪の許しを受けた者に与えられる幸いの景色です。その素晴らしさと豊かさをまずパウロは一節から十一節までローマにいる教会の人たち、そしてキリストを信じたすべての人に語っております。まずはその第一、平和です。一節、パウロがこの手紙を書いていた当時、ローマは地中海世界を支配し、それらの地域においては空前の平和と繁栄の時代が訪れておりました。これらをローマの平和、パックスロマーナと言います。ローマの内戦を終わらせ平和をもたらしたアウグストゥースを祝って平和の祭壇、通称アラパキスという祭壇が置かれたのは紀元前9年のことでした。平和の祭壇、ローマの人たちにとって馴染みの記念物でありました。ローマの長く混乱が続いた時代、人々の生活は恐れと不安に支配されておりました。裏切りと策略が横行し、勝者の側についていなければ敵としてどのような災いが及ぶか分かりません。憎しみと復讐、嘆きが覆っていたその時代はようやく終わりました。人々は長い戦乱の末、ようやくもたらされた平和によって互いを信じ、繁栄を共に築き上げる豊かな時代を迎えることができたんです。平和というのは全ての幸いの土台になっていくものです。戦いのあるところでは何を作ってもそれは虚しく崩れ失われていきます。あのウクライナの戦いを見れば私たちにはそれが想像できるのではないでしょうか。どんなに素晴らしい劇場を作っても、設備の整った病院を建てたとしても、美術館を多くの作品を集めて素晴らしい美術館を作ったとしても、戦いの最中ではあっという間に崩され失われてしまいます。ささやかな家庭の営みでさえ戦争状態では常に恐れと不安に脅かされ、幸せや喜びを十分に味わうこともできません。平和は祝福と幸いの土台です。神との平和も 私たちの幸いと祝福のためにまず最初に必要とされるものです。平和という言葉はヘブル語ではシャロームと言います。私たちの考える平和は単に戦争や争いのない状態を言うだけかもしれません。しかし聖書が示すシャロームはもっと広い概念を含んでいます。その言葉には戦いがないことによって生み出される安全であり、あるいは繁栄であり、幸福であり、健やかさ、そういった面を含む言葉です。シャロームは人間や社会が理想的な幸せな状態にあることを表す言葉です。神との平和、それが私たちに理想的な幸福を、幸いをもたらします。それがどのように与えられたのか、それは信仰によって義と認められたのでということです。私たちが罪を抱えたままの時には神の怒りのもとにありました。一章十八節で言われていた通りです。清い神の前で汚れた罪人である私たちは神の怒りを受け滅びるしかない存在でありました。これからの季節、ゴキブリに遭遇することがあります。夜玄関の扉の確認のために階段を降りていくと、1年のうち何回か玄関の扉の隙間から入り込んだゴキブリに遭遇します。ゴキブリはさっと逃げようとするんですけれども、教会が改装前の時にはスノコの下に私逃げられてうまく殺せませんでした。今は隠れる場所を探して逃げ惑っているゴキブリを殺虫剤で殺すことができるようになりました。ゴキブリは私にとって敵です。私がゴキブリを玄関で退治するのは街道にゴキブリを入れたくないんですね。街道がゴキブリの糞で怪我されたくはないんですね。皆さんの椅子が汚れることもあるんですけれども、絶対入れないと思ってます。それと同様に罪に汚れた私たちは、罪の汚れをまき散らすだけの私たちは清い神の前には出ることができませんでした。神はその清さのゆえに罪に汚れた私たちを滅ぼさなくてはなりません。また法的にも罪の刑罰を下して神の怒りを注がなければなりませんでした。ゴキブリが本能的に光を避け人を見れば逃げるように、人間は本能的に神への恐れを抱き不安を抱えています。世界中どこに行っても神の概念は見られます。で、そこには大抵神への恐れも見られます。罰が当たるとか、神の呪いがあるとか、天罰があるとか、そういう神へのさまざまな恐れを普遍的に抱いておりまして、世界中どこでも生贄が捧げたり怒りを鎮めるために何かかし犠牲が捧げられる、取りなしの技がなされるということがあるんですね。天網恢恢疎にして漏らさずという古い中国老子、紀元前500年ぐらいの方だそうですけれども、その方の言葉があります。天網を恢恢にして漏らさず、天の神が地に張り巡らした網はゆったりして荒いようであるが、決して漏らすことなくそれに絡み取られるという言葉で、悪事を行えば一時的には逃げおおせる、うまくいったように見えるが結局は捕らえられる、あるいはその報いを受ける、神は漏らすことはない、そういう老子、古い中国の言葉です。本能的に人は罪に対して裁きを下される神を恐れています。それがもともと神に作られた人間の人間たるゆえんだと思います。恐れは人間が勝手に抱いている不安ではなくて、神が人間に植え付けてくださった罪を裁かれる神への恐れです。神は神である以上人の罪を必ず裁かなければなりません。人 の抱える不安や恐れは裁きの日を迎えるために許しを求めて神のもとに戻ってくるための警鐘です。心の中に神様が置いてくださったサイレンです。そして裁きを恐れる人間に神は許しの道を備えてくださいました。イエス・キリストを信じることによる信仰による義です。神が与えてくださった私たちの身代わりとなられた方、よみがえって義をもたらしてくださるイエス・キリストを信じるなら、この方によって義を与えると言われた。この約束を信じるなら、神は私たちを義と認め、私たちと神との間にある敵意は解消され、平和がもたらされます。平和が訪れる、それは互いに敵意のない状態です。単に敵意がないということにとどまらず、神との良い関係がもたらされます。平和な状態になれば、相手を信頼することができ、相手と共にいることに安心があり喜びがあります。このような平和は片方だけではもたらされません。両者の和解が必要です。それはウクライナ戦争を見ても理解できます。片方が敵意を収めても、もう一方がなお戦いと言って矛を収めないのなら、平和は訪れません。私たちと神との間にも両者の和解をイエス様がもたらしてくださいました。まず神の側です。神は私たちを信仰によって義と認められました。イエス様の十字架という七べの供え物によって罪に対する神の怒りは終わりました。そして信仰によって義とされた私たちと和解してくださったんです。和解の手は差し伸べられました。そして次に私たちの方でも神との関係は変わりました。かつて私たちは神に敵意を持っていたんです。私たちの敵意とは、神に不平を言い、神に不満や怒りを抱き、神を疑って神の言葉を聞こうとせず、拒んで自分の道を選んで罪を重ねてきました。まるで反抗期の子供のようです。親は敵じゃないですけれども、まるで敵であるかのように疑って反抗を抱いて逆らい、反抗心を抱いて逆らいます。自分のやりたいことをやりたい。私たちは神に対してそうだったんですけれども、神がご自身の御子によって罪を許してくださったことを信じた日から、私たちは神の愛と真実に目が開かれて、信頼と喜びを持って従う者に変えられました。十字架は私たちに罪の重さを知らせて、罪によってもたらされる裁きに気づかせてくださいました。しかもその罪を神ご自身が許しの代価を払ってくださったことを知らせました。ですから私たちは罪を悔い改め告白して十字架のもとに来たんです。私の罪のために死なれたイエス様を信じて、和解して、信頼して、従って生きるものとさせていただきました。それが私たちの主イエス・キリストによってもたらされた平和です。この平和をもたらされたのがイエス様であり、イエス様への信仰が私たちを神の恵みに預からせていただく道を開きました。で、次のポイントです。2節の方に入っていきます。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。罪を犯してきた罪人が導き入れられたこの恵みは、ただイエス様が十字架にかかってくださった、身代わりになってくださった、この事実を受け入れることによって与えられた恵みです。これを書いているパウロは、何よりも自分自身のこととして 恵みの大きさをかみしめながら語っています。彼は自分の過去を振り返ります。かつては律法主義者でした。自分の行いを誇り行いによって義と認めてもらうのだと熱心でした。その反面、行いに対して否定的な人間を認めることはできませんでした。神の律法をいい加減にする輩に関しては侮蔑の眼差しを向け、特にキリスト教徒に関しては激しい怒りを燃やしました。ですから彼らを追いかけ、情け容赦なく彼らを責め、苦しめ、牢屋に叩き込んで殺してきました。しかもそんなに自分が罪あるものだと認めることができません。自分の賭けや過ちには目を背け、小さなこととし、人を苦しめ、それさえ正しさなどだと何度だと自分に言い聞かせてきたんです。けれどもあのダマスコの道で光に照らされ、自分の醜悪な、自分を正しいと嘘吹くこの惨めな姿に気づかされ、悔い改めるしかありませんでした。けれども許されました。確かに過去は消せませんけれども、神はそのことでもうあなたを責めることはしない、そうおっしゃってくださったんです。これがイエス・キリストによってもたらされました。クリスチャンたちを迫害し苦しめてきた自分がどうして神とキリストのおられる栄光の御座の前に出ていけるのか。しかし許されて恵みをお与えくださる神の前に彼もまた導き入れられたんです。日本ではチョコレートの原材料カカオ豆で有名なアフリカのガーナ、皆さんもご存知でしょうか。ここはかつてはアフリカの奴隷を積み入れイギリスへと運ぶ港があることでも有名でした。奴隷狩りで捕らえられた奴隷たちは港で大きな船に積まれます。劣悪な環境でした。当時の奴隷たちが船に積まれた様子がイギリス議会に提出され、そのスケッチはインターネットで見ることができます。4層になった船底の床にタラコを並べるように隙間のないほどに横にされた人間が何十人数百人床にびっしりと並べられております。同じ方向に顔を向け寝かされ、それはあたかも500、600本の鉛筆が箱にきれいに並べられたみたいに並べられております。寝かせるだけのスペースに高い天井はいりません。人が立てない空間を幾層にもして奴隷を並べて詰め込んで荒海を運びました。彼らは床にくくりつけられ、互いに結び合わされて仰向けに寝かされたままアフリカからイギリスに運ばれます。船が揺れるたびに床にこすりつけられる肘は、船から下ろされる頃には骨が見えているどころかむき出しになった骨がすり減るほどに摩耗していたそうです。排泄もそのまま、水も飲まず食べることも拒んで餓死するものも出てきます。死んだ方が楽になれるから。けれども無理やり食べ物を詰め込まれ、それでも死んでいくものは海に捨てられ、どうせ半分以上は死ぬのだからと船主は船に詰めるだけ奴隷を詰めました。捨てられ苦しめられる命の代価で金儲けをしていたのが船主です。アメージンググレース、驚くばかりの恵み、ジョン・ニュートンもその一人でした。一体どれほどの人を殺したのか、どれほどの人を苦しめたのか、どれほどの人の自由と尊厳を奪い、ゴキブリのように扱い、それでも200人300人をイギリスに連れ帰ってその報酬を受け取っておりました。自分のしていることを考えず生きてきた過去を見つめれば、今さら神の前に出れるはずがない。ところが一切の罪の責めを神の子キリストが十字架で負ってくださって、自分はその憐れみを信じた。それで自分は許された。驚くばかりの恵み、なんと温かな響き、私のような人でなし、ろくでなし、悪党、 悲惨な罪人、そんな私たちも、私さえも救った恵み、それがあの賛美アメージング・グレースに歌われているんです。奴隷が乗せられたガーナの都にオバマ元大統領が家族で訪問された時、 CNN テレビは大統領、2人のお嬢さんには何とおっしゃいましたか尋ねました。すると大統領はこう答えられたそうです。奴隷商人たちにも子供がいて、彼らは神を礼拝していた。この丘の上には教会がある。奴隷商人たちも船長たちもそこで神を礼拝し、奴隷を買い、奴隷船に乗せ、多くの奴隷を殺していた。大統領も船長たちも誰もがいつも自問しなければならない。自分は誰かを不当に苦しめていないか、そう答えられたそうです。奴隷商人たちも当時の常識で見るならば、自分は神に出る資格があると、神の前に出る資格があると思っていたんでしょう。自分のしていることに気づいてはいませんでした。パウロもジョン・ニュートンも自分のしていることに気づいていなかったんです。でも聖書に照らされて神の光の前で見るとき、自分は神の前には立ち得ない、怒りに触れるしかない、罪人に過ぎなかったということにようやく気づくことができたんです。それでも十字架によって、信仰によって、恵みの前中に導き入れられました。恥ずべき痛みしかもたらさない汚れた過去から、恵みの満ちる神の前に恵みを受けるために立つことが許される身となったんです。ここにある導き入れという言葉は新約聖書では3回しか用いられません。この箇所の他に用いられている一つはエペソ書の3章12節にあります。私たちはこのキリストにあって、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。神に近づけるよう、神のもとに導き入れる、そういうことです。この導き入れるは、恵みをお与えになる聖なる神に近づくことができるよう、神のもとに導き入れられる。旧約時代、神を礼拝するための聖所に入ることは容易ではありませんでした。そこは汚れた者が決して入ることが許されない場所だったからです。汚れたままそこに入れば殺される、死を意味する場所でした。けれどもキリストの十字架に預かり、罪を清められたゆえに、私たちは神の御前に導き入れられ、そこに立つことができる身とされました。パウロはわざわざ立っている恵みと言いました。これは固く立っているという意味です。しっかりと立っているんです。おずおずとそこにこそこそと入ってきたのではなくて、大胆にしっかりと立てる身とさせられたということです。そしてこの信仰は素晴らしい未来を私たちに見させ、たとえ苦しみを味わっても湧き上がる喜びをもたらすことができます。それが2節後半3つ目のポイント。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。望みは未来にある希望のことです。その希望が神の栄光です。パウロはエペソの人たちのために祈っています。今だけを見ていてはいけない、曇った目で未来を考えてはいけない、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか知ることができますようにと祈りました。心の目が曇りから解放されて、 どれほど栄光に富んだものを受け継ぐのか知ることができるように。どんなに今現実に涙しても、これに目を向けるなら、これを知るなら、涙の中でも背筋を伸ばして喜ぶことができる。それが神の栄光に預かる望みです。それはまず神の御国の輝かしい栄光の中に住まうことです。この地上の苦しみや悲しみがいつ襲うかもしれない人の悪意も妬みもある世界ではなくて、すべてが完全で平安で、神への賛美の疑いが絶えず響く、私たちの想像をはるかに超えた素晴らしい御国が約束されています。また第二には、神の栄光を私たちがこの目で見ることができるということです。変貌の山でイエス様が栄光の姿に変わられるのを見たペテロは、あまりの感動と喜びのゆえに、ここに幕屋を作りましょうと言いました。この栄光をしばしの間でも留めておきたかった、いや、とどめられなくてもいつも思い起こすことができたらと彼は願いました。けれども、ペテロがほんの少しでも思い出にと考えた、その神の栄光の見姿を、私たちは永遠にそこで喜び感謝し、それを妨げるものは何一つない世界に住まうことができます。そして第三に、神の栄光の姿を私たちがこの目で見るとき、私たち自身も同じ栄光に変えられてそこに立つことができます。ピリピ書3章、キリストは万物をご自身に従わせることさえできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。同じ姿と言われているように、私たちの癒やしい体がキリストの栄光の体に似せられ、同じ栄光を持つものとされます。それはどんな喜びに満ちたことなのでしょうか。その時、ローマ8章21節、被造物全体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちが栄光に変えられる時、この災いの絶えないこの世界も私たちと共に栄光に預かり、輝かしい新しい姿となって姿を表します。今私たちはこの世界の中で悲しみを味わいます。悩みます。苦しみます。痛みがあり、落胆させられ、恐れと不安が隣り合わせです。地震や水害はいつ襲ってくるんでしょうか。戦争は遠い国の話でしょうか。温暖化、飢饉、経済の破綻、世界は暗いニュースばかりです。自分自身の体も年を重ねるごとに故障ばかりが多くなって弱さを覚えます。病は自分だけでなく大切な人の人生も変えてしまいます。この世界は希望を見出すより不安や落胆の方が多いです。でも絶対的な確かな希望が私たちにはあります。最終的には誰も壊すことのできない神様が築いてくださった希望が私たちに備えられています。ですから今悲しんでも、さまざまな出来事に恐れ落ち込む日があっても、時に人に非難されて自分を見てへこんでしまうことがあっても、でも私たちには希望があります。この喜んでいますは、誇り、誇るとも訳される言葉です。誇りの誇るですね。自分には誇れるもの、自慢できるものは何もないと私は考えます。でも神様が信仰によって約束された未来を誇ることはできます。それはイエス様の十字架にもよってもたらされた誇りですから。さらにローマ人の手紙の8章30節でパウロは興味深い言い方をしました。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。た将来の望みを栄光をお与えになりましたと過去形で表現しています。 栄光が与えられることは将来のことですけれども、あまりに確かなので、もうすでに与えられたこととして表現しています。宝くじが一等の当選番号なら、現金化される前にもうすでにそのお金を手にしたかのように大喜びしている人たちがいます。私たちはすでに栄光を手にしています。その栄光はこの地上の悲しみ苦しみを覆い忘れさせるのに十分すぎるほどの喜びをもたらすことができます。最後です。まとめにいます。この朝、私たちは信仰によって義と認められた結果もたらされる3つの素晴らしい幸いな幸いを見てまいりました。まず第一に、すべての祝福の土台である神との平和を持っていること。第二に、神の助けや祝福を受ける資格がないような、ないと思うようなことがあったとしても、神からの祝福や幸いを受けることのできる恵みの中に導き入れられて立っているということ。そしてどんな悲しみがあったとしても、私たちに喜びをもたらすことのできる神の栄光の望みが約束されていること。平和、恵み、栄光、この3つはこの地上で悩んだり苦しんだり、また涙する私たちを支える神様からの力となります。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたは私たちが自分の無力に気づいて、あなたのくださった御子の十字架にすがったとき、考えられないような祝福を私たちに約束してくださいました。この地上にあって賭けだらけの私たちに、あなたの祝福に預かるその土台を築き上げ、またその恵みの中に導き入れ、やがてはこの苦しみや悩みや痛みをすべて取り除く、またこの惨めさから栄光へと変えられる素晴らしい望みを約束してくださいました。信じた、信じるしかなかった、こんな私たちにあなたはこの大きな約束を私たちにお与えくださいました。どれほどの豊かな愛なのでしょうか。ただただあなたの大きな憐れみのゆえに、偉大さのゆえに、ひれ伏すしかありませんけれども、主よ、どうぞこのあなたの約束を信じて、私たち一人一人、主を喜びながら歩みゆくものとさせてください。主をたたえながら信頼して歩みゆくものとさせてください。そしてこの幸いの中に一人でも入ってくることができるよう、どうぞ足りない者たちですけれども用いてくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。